今日の主題が十字架への道でありますけれども、選ばれている聖書がルカによる福音書の19章の28節以下、特にルカによる福音書ではですね、イエスがエルサレムに入城されたということを平和の君という主題で捉えているようであります。ですから今置かれている私たちの状況とある意味で関わりのあるテキストが与えられているなというふうに私はここのところを読みながら思ったんですが、まず19章の28節、イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、このベタニアというのは今言ったオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにある、エルサレムから言うと小さな谷を隔てて次の向かい側にオリーブ山があるわけですが、そのふもとにある町がベタニアっていうんですね。ベタニアはエルサレムから3キロほどのところにあるんですけれども、ベトファゲというのはそのベタニアとエルサレムのさらにその間にあるところです。ですからいよいよイエスがエルサレムに近づかれたということですが、そこでイエスが二人の弟子を使いに出して、まだ誰も乗ったことのない転ばを持ってくるようにというふうに命じられるんですね。この誰も乗ったことのない転ばというのは、一つは汚れのない、つまり神に捧げるのにふさわしいロバという、習慣といいますか考え方があったようですね。そしてもう一つは創世記の49章に出てるんですけれども、ロバに乗って、しかも転ばに乗ってメシアがおいでになるという、そういう物語があります。あの歌があるんですね。そこからですね、取られてこのまだ誰も乗ったことのない転ばっていうことで、それはメシアがお乗りになる、救い主がお乗りになるという、そういうことを示している。仲介者のそういう仲介を読んでみますとですね、多分実際的には今日で言えばレンタルのロバのようですね。地方からいろんな人が来ますから、そのロバは小さいけれども荷物を運ぶのにとても便利なわけですね。ですからいろんなレンタルのロバが用意されていたようです。でそのレンタルのロバを借りてくるっていうことのようだというふうに言われてますけれども、そこで、つまりメシアとして入場される準備がここで整えられている。特にこのルカによる福音書はですね、すべての救いの完成はエルサレムでなされるという考え方なんですね。こういう点ではマルコによる福音書はちょっと対照的で、復活の証言の時もですね、ガリラへ行きなさい、そこで復活のイエスがあなた方に会われるよっていうふうに、この空の墓で驚く弟子たちに天使が告げるっていうふうになっています。ですからマルコによる福音書は大事な場所はガリラやという考え方があるんですが、このルカは異邦人だろうと言われているんですけれども、この救いの完成の場所がエルサレムなのだという考え方に立って、このルカによる福音書が編集されているみたいですから、このエルサレムにお入りになるところからメシアとしての入場という、そういう形を取っ って表現しているようですね。そしてイエスがその転ばにお乗りになるときに、弟子たちが服をイエスのためにそのロバにかけた。さらに進んでいかれると、ここで人々は自分の服を道に敷いたと書いてあるんですが、厳密に訳すと、この人々というのは弟子たちのようです。このルカによる福音書は、そういう意味では賛美をしたとか、メシアにきっちり答えたのは弟子たちだっていう、そういう考え方で表現しているようですね。ですからこのメシアの入場の準備をしたのも弟子たち。ルカはその新しい弟子たちがキリストの教会、全世界のですね。ですからそのメシアを迎える準備は新しい神の民である教会の大事な使命なんだっていうことをここで言おうとしているというふうに思われるわけです。そしてその弟子たちが38節見ると、主の名によって来られる方王に祝福があるように。これはまあマルコによる福音書と共通するんですが、この詩編の118編の26節からの引用なんですね。しかしその次の天には平和、糸高きところには栄光っていう言葉は、あれ何か聞いたことがあるなって思い起こされる方もおられると思うんですが、これはクリスマスの時に天使たちが叫んだ、賛美した賛美につながるものですね。ちょっとだけ言葉が違いますけれども、このクリスマスのルカによる福音書の2章の14節には、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、なってるんですが、ここは人には平和、糸高きところには栄光、つまりこのルカはここでいよいよ誕生の時に天使たちが歌ったその栄光がこのエルサレムの入場によって確認されてるんだよっていう、それを言おうとしているように見えますね。そしてところがその先です。そこが今日の中心なんですが、するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。この表現は、同じエルサレム入場についての物語は他の福音書にもあるんですが、石が叫び出すというこの句はですね、ルカだけです。ルカによる福音書はよく皆さん方もお気づきかもしれませんが、女性や病人や障害者が主人公になって描かれているというところがあるわけですが、このいよいよ受難を迎えられるイエスを迎えたこの人々っていうのは、この場合にルカにおいてはイエスを十字架につける人々、敵対している人々、そしてそれを必死に守ろうとしている者たちが弟子たちだという、そういう表現ですね。少なくともこの入場のところではそういうふうにルカが表現しているわけです。ファリサイ派の人々が群衆の中に紛れ込んでいたらしいんですが、弟子たちがあまりにも大きい声で力強く賛美するものだから、うるさいですよと、だから黙らせてくださいよっていうなじる口調でイエスに迫ったと思われるんですね。それに対してイエスが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す、つまりそれほどこの弟子たちが今高揚しているっていうのか、この弟子たちの中に溜められているエネルギー、 信仰というのは今本当に高まっているんだ。これは5日後には無残に打ち砕かれるわけなんですが、しかしここでもルカはですね、まず栄光の主をお迎えする、メシアをお迎えする姿をここで表現するわけです。そしてその後エルサレムに近づき、都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。このエルサレムのために泣かれたイエスの物語もルカだけにしかないんです。だからルカにとってメシアは平和の主っていう考え方が明らかに出ているわけですね。そのエルサレムっていうのはそういう意味では神の民の中心地なんですが、言ってみれば旧約の民ですね。ファリサイ派の人を中心にしたその古い神の民が何のために自分が選ばれているのかっていうことにしっかり気づいていたら、つまりそれは平和と解放の福音を伝えるために選ばれているっていうね、そのことをしっかり捕まえていたならばなって、そして自分は懸命にそのことを証し言ってき、そして行動でも示したんだけど、ついに分からずじまいだっていう、その深い悲しみを持って、だからこの神の民のためにイエスは本当に泣かれたっていうことは、少なくともイエスは古い神の民イスラエルの人たちを敵対視してはいらっしゃらないんですね。つまり悔しくて悔しくて仕方がない、ある意味では情けないっていうね、人間的に言ったら落ち込んでしまう状態ですね。どうしてもそれを成し得なかった。そして43節44節はエルサレムの崩壊を予言したというふうになっているわけですが、これは当然ルカがこの記事を書いたのは90年代の終わり頃だろうというふうに学者たちは見ているわけですから、そうするとエルサレムがローマ軍によって完全に破壊された、石を残らずみんな打ち崩されたのは紀元70年の出来事ですね。それでエルサレムが完全に破壊されてしまうというその出来事をルカは神の民の不真実のための神の罰というふうにここで表現するんですね。だからああいうことが起こったんだっていうふうに、これはまあ旧約から一貫しての考え方です。敗北するとか、あるいは抑留されるとか、つまり情けない出来事は必ず神の罰、しかし罰は滅びではなくて救いの前提ですね。だから期待が込められているっていう、ですからあのバビロン捕囚っていう決定的な罰にもかかわらず、そこから旧約聖書の編集が始まってくるっていうね、命が生まれる。聖書全体には滅びと新しい命っていうのがずっとこうテーマとして流れてる。そして神の子が十字架で滅ぼされたように見えるけれども、新しい復活の命に生かされるんだっていう、これが旧新約通しての死から生まれる命、これが旧新約一貫したテーマだろうというふうに言えるんですね。ですから私たちがどんなに絶望的に見えたとしても、そこでイエスの泣かれる、泣かないでは折れない現実があったとしても、神は滅びておられるのではないっていうね。このモルトマンっていう人がある話を引用していらっしゃるんですが、第二次大戦の時ですね、 多分1944年の出来事だったと思うんですが、ドイツの、あのナチスドイツの親衛隊がユダヤ人狩りをして、皆さんご存知のようにアウシュビッツで何百万人のユダヤ人を殺したっていう、あの最中にですね、二人のユダヤ人と一人の若者を収容所のみんなが集まった前で、つまり公開処刑、首吊り、この公主刑に、したんですね。それでお前たち言うこと聞かなかったらこういうことになるっていうのを見せたんですが、そこで二人の男は多分ショックがあったんでしょう。割と早くに絶命したんですが、その一番若い人の痙攣が約半時間続いたんだそうです。でなかなか死にきれない。ある人がそれを見ながら、神はどこにいるのか、神はどこにいるのかってつい小声で呼びかけてるんですね。つまり あんな目に遭うなんて神がいるとは思えないっていう、そういう状況だったんですが、それでもなおまだその若者は息絶えなくてですね、その吊るされたままで苦しんでいたんですが、その時もう一度そのあんまり苦しい状態を見て、それを見てた先ほどの男がもう一度ですね、今神はどこにいるのかってこう大きい声で叫んでしまったんです。するとこれを見ていた、これはウィーゼルっていう人ですけれども、大きい声では言えなかったようなんですが、その絶望的な姿とその声もね、一番悲惨なその姿を見ながら、彼は心の中にこういう声を聞いたってんです。神はどこにいるのか、ここに神はいる、神は公主台のあそこで吊るされているのだっていうふうにですね、それが受難の主ですから、エルサレムが滅ぼされたっていう、それは神が怒ってそしてぶち壊したっていうことよりも、自らがそのエルサレムの滅びの中にいてくださる、それが御一人子の死ということですね。自らがその死の苦しみを憐れる、受け持たれるっていう、それが私たちにとっての贖いの命につながる。だからどんなことがあっても私たちと一緒に主は死なれるのだ。主が共にいてくださらない状況は絶対にないというふうに言ってよいと思うのです。もう20年ほど経ちますけれども、43歳である牧師夫人が肺がんのために亡くなります。ご存知の方が多いと思います。そしてお聞きになったこともあるでしょう、原崎桃子さんがもうがんの告知を受けて2ヶ月余りで亡くなられるんですね。そしてその告知を受けた日から日記をお付けになって、我が涙よ歌となれっていう題で出版されましたね。その中にですね、彼女の告白が、悩み苦しんでくださる主と共にいる告白が歌となっています。それをもって今日は結びたいと思います。我が礼拝、我がうめきよ、我が賛美の歌となれ。我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ。我が涙よ、我が歌となれ。主を褒めまつる我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、 我が息よ。最後まで主を褒めたたえてあれ。祈りましょう。御父上様、あなたは私たちをどんな時にも孤独で放置したまわない方であります。あなたが突き放したと見える状況の中においても、あなたは共にいて、私たちと共に苦しみ、私たちと共に死んでくださる方です。ですから私たちもあの弟子たちのように声を発することができない状況となっても、石の声となってあなたを賛美することができます。どうぞどんな時にも心の底から常にあなたを賛美する信仰において貫かせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。